皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
皆さんいかがお過ごしですか？
朝晩はすっかり涼しくなりましたね。
今日は 7×70 というお話を紹介したいと思います。
7×70 というお話は前に聞いたことがあると思って、今までのゴスペルアワーの原稿を調べたら、2年前の2009年7月のゴスペルアワーで話していましたよ。その時のゴスペルアワーでは、人間は人の話を聞いただけだと72時間後、つまり3日後には聞いたことの 95% は忘れるんだそうですとも話していましたよ。
教会の礼拝でも何度か紹介した笑えるお話ですが、横山先生という牧師が10年以上も同じ一つの教会で牧師として毎週毎週日曜日説教、聖書のお話をしていました。牧師が一人のおばあちゃんに聞きました。10年以上も同じ牧師のお話を毎週聞いて、おばあちゃん飽きないですか？
するとおばあちゃんが答えました。いえいえ、先生のお話はいつ聞いても新鮮ですよ。私は聞いてもすぐに忘れますから。
私なんかも自分で聖書のお話をしていながら、あれ、先週のお話は何だったっけなとか、先週のお話の3つのポイントは何だったっけかなとか思い出せないことがしばしばです。
そんなことよりお父さん、今日は 7×70 という聖書のお話をするんじゃなかったの？
あんだんだ、忘れるとこだった。ある時ペテロさんがイエス様のところに来て質問しました。イエス様、誰かが私に対してひどいことをした時、何度まで私は許さなければならないでしょうか？7度も許せば十分でしょうか？日本でも仏の顔も3度までということわざがありますが、当時のユダヤ人の常識の中でも3回まで許すということが常識のようでした。ペテロさんは通常3度のところを、自分は3回を2倍にして、さらにもう1回おまけして合計7度まで許すと言ったんだから、イエス様に褒めていただけるに違いないと思っていたかもしれません。
しかし、しかし、なんとイエス様はペテロさんがびっくりするような返事をなさいました。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。
これは490回までは許してあげて、491回目は許さなくても良いという意味ではありません。何度でも許してあげなさいという意味なんですね。許すということは忘れるということです。許しはするが絶対忘れはしないぞというのでは、許していることにはなりません。
1回、2回、3回って指折り数えて相手のしたことを覚えているのは、実は許していないことなんですね。
私たちの五町の教会の礼拝では、毎週愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わずという聖書の言葉を繰り返し声に出して朗読しています。この人のした悪を思わずという言葉は、会計の帳簿に記載しないという意味の言葉だそうです。あの人にこんなことを言われた、こんなひどいことをされたなどなど、自分の心の中の帳簿に人の負債を記帳することをしないということです。
聖書の中にはこんな言葉があります。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。彼らの咎を許し、彼らの罪を 二度と思い出さないからだ。聖書にはすべての罪を海の深みに投げ込まれるという言葉もありますが、この間本を読んでいたらこんな文章がありました。
神様の愛は広く深く高く長い。神様の許しの愛の海は深くて、私たちの罪を神様の許しの海の中に捨てると5年後いや50年経ってもその罪はまだ神様の許しという深い海の底にまでは到達しないで深く深く沈み続けている。それほど神様の愛は深いのだというのです。
私たちの薄っぺらな許しとは全然違うんですね。それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。コリント人への手紙第1の13章4節から8節までの歌をお父さんと娘の2人の歌でお届けします。
また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
今日は 7×70、 7度を70倍にするまで何度でも許すというお話をさせていただいていますが、人を許す、人からされたひどいことを許すということはなかなか難しいことですよね。アメリカの牧師になるための神学校での出来事です。一人のクリスチャンの老人が大学の礼拝堂で将来牧師になる学生たちに自分の信仰の体験談を話すために招かれました。
なかなか感銘深いものではありましたが、何しろ地方なまりのひどい英語だったために聞きづらいところも随分ありました。講演が終わっておじいちゃんが講談ステージを降り始めた時、学生たちもそのホールの出口に向かいつつありました。
すると一人の学生が聞こえよがしに大きな声で周りの友人にこう叫んだのです。なあみんな、あの訛りはひどいものだね。よくあんなところで厚かましくも話ができたもんだ。そう言って大きな声でみんなを笑わせました。その言葉はもちろんこの老人の耳にも聞こえました。
さあ皆さんがこの老人だったとしたらどんな気持ちになったでしょう。想像してみてください。
ひどく恥ずかしめを受け、ひどく腹を立てたりしないでしょうか。言われてみれば、教養のない自分の姿に自分自身で惨めに感じるかもしれません。そして自分が教養がなかったのは親のせいだ。親が不甲斐なかったからだ。また自分が貧しい家に生まれたからだ。親を恨み、また大学生にも腹を立てて、今に見てろよと復讐してやりたいという思いになったとしても不思議はありません。
さて、このクリスチャンの老人はどうしたと思いますか？彼はこう思いました。確かに自分の英語はアカデミックな教育によって洗練されたものではない。しかし、そのような無学なものも神様は豊かに恵みを与えて、大学の講堂でさえ話ができるほどまでに祝福してくださった。なんと神様の愛と恵みは偉大ではないか。
また私に対してあのような腹いせのような言葉をぶつけなければならなかったあの学生には本当の喜びがなかったからに違いない。自分の生き方に満足していたらどうして人を非難したり傷つけたりする必要があろう。イエス様、どうぞ彼の心の深いところを顧みてください。そして祝福してください。
このように祈り終えたとき、彼の心の中は平安でいっぱいになりました。そして、そのように祈らせてくださったイエス様に、心からの賛美を捧げたのです。ぐっすり休んだその日から、1-2週間経ったとき、一通の手紙が届きました。それは、あの大学の学生からだったのです。
あの時あなたに大変失礼なことを言ってしまったことをお許しください。私はキリストに責められて眠れなくなりました。本当になんと愚かなものでしょう。どうか私を許してください。すると老人はこのような手紙の返事を書きました。Forgive, forget, forever。許します、忘れます、永遠に。
私たちは人のちょっとした言葉にぐさっときて傷ついたり、人の態度や言葉に怒ったりすることがあります。
イエス・キリストは十字架にかけられる前に39回トゲのある鞭で打たれました。聖書は約束しています。その打たれた傷によってあなた方は癒され、解放されると。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方、神様にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですと聖書に書いてあります。
人の言葉や態度で傷つくだけでなく、自分も悪い言葉、愛のない言葉で人を傷つけてしまう、そんな私たちを救うためにイエス・キリストが十字架に身代わりに死んで、神様の永遠の地獄の刑罰を身代わりに受けてくださいました。そのイエス様の十字架を信じるときに私たちの罪が許されるのです。そしてイエス様に罪を許していただいた人は、人の罪をも許すことができるように変えられていくのです。あの老人のように。
それではここで今日2曲目の賛美をお届けしましょう。主イエスの十字架の地で、小坂忠さんの歌でお届けします。
主イエスの十字架の地で、私は許され、御神と。
今日は最後に森本英二先生という牧師が書いたそのままで輝くという本の中からあなたも輝きますというお話を紹介したいと思います。ある小学校で実際にあったお話です。ちょうど授業が一区切りついた時、 A 少年が言いました。先生、買ったばかりの30センチの定規を机の中に置いていたのになくなっているんだ。それを聞いた先生は瞬間 B 少年かもしれないという不安が心の中をよぎりました。彼の家庭は複雑で、よく以前にも盗みを働いたことがあったからです。すぐにみんなの机の中を検査して調べることもできましたが、そうはされませんでした。
さあみんな、校庭で遊ぼう。子供たちを全員外へ出して、一緒に遊び始めてすぐ教室へ引き返しました。そしてみんなの机を開けるまでもなく、B 少年の机を開けてみました。そこには、まっさらの30センチの定規が入っていたのです。先生の心は本当に暗くなりました。でももっと暗くなっていたのは B 少年の心です。彼は先生がなぜ引き返したのかを知っていたでしょう。きっと机をそれぞれ開けて、後でみんなの前で自分を責めるに違いない。
さて、そのクラスの先生はどうしたのでしょうか。彼はその定規をすぐに A 少年の机の奥の方へ戻しました。そしてすぐ学校の隣の文房具店に行き、全く同じ30センチの定規を買ってきて、今度は B 少年の机の中に入れたのです。授業は再開されました。そして放課後、みんなが帰り自宅を始めて、先生さよならという時になって A 少年が叫びました。先生、あったあった、奥の方にあった、いやー見つかった。先生は言いました。そうだね、あってよかったね。
その時、心が明るくなった少年が二人いました。一人は定規が見つかった少年です。もう一人は盗んだ B 少年でした。彼の心は放課後、その心は真っ暗だったのです。でもついに自分は裁かれずに済んだ。しかも開けてみると、そこにもう一つのまっさらの定規。彼はすべてを知ったのです。彼は何か今まで経験したことがない温かいもので心が包まれていくのを感じました。それは無条件の愛だったのです。人は愛されているとき輝くのです。
親に愛されて育った子供は基本的には明るい子供になるのです。私は愛されている存在だと確信できるとき、あなたはどんな状況であったとしても明るく生きることができるでしょう。あなたがどういう状況であったとしても、あなたがそこにあるゆえにあなたを愛しておられる方がいます。それは神様です。
その少年はその時決心しました。もう二度とこんなことは繰り返さない。自分は変わるのだ。そしてあの先生のような人になるんだ。実際彼は進学して教職の資格を得て、同じように小学校の教壇に立ちました。もう一度キリストの言葉を思い出してください。誰でも私を信じる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つのです。それは闇をもたらす罪を取り除き、暗闇のただ中でも変わらない愛をあなたに届けてくださるからです。それではここで3曲目の賛美をお届けしましょう。サムエルさんの Believe in Love をお届けします。
眠
先月は横手の近代美術館で開催されている藤代誠二さんの影絵の展覧会に家内と二人で行ってきました。1時間半ぐらいかけて200枚近い影絵を見てきました。すごい綺麗でしたね。藤代さんはクリスチャンで、教会のカレンダーや聖書物語も影絵で描いた本が出版されています。横手の展示会の会場には残念ながらありませんでしたが、9月25日まで開かれていますので、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思います。藤代さんの影絵の展覧会は、1人1200円と入場料が必要ですが、学生証を見せれば大学生以下は入場無料だそうです。毎週日曜日朝10時半からの教会の礼拝は大学生以上でもいつでも誰でも入場無料です。
教会に一度も行ったことがないという方も、毎週日曜日朝10時半からぜひ一度お近くの教会に行ってみてください。それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
10月にまた
お耳に
かかりましょう。